誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第198回となります。今回はほんのりと怖い話より8台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、初対面のおじさん。先日、1歳の子供と2人で外出した時のこと。ある駅で下車した時、普段人見知りな子供が、一人のおじさんに笑いながら近寄ろうとする。私が、迷惑だからダメだよ。と言って手を引いても、私の手を振り切って、おじさんのところへ行ってしまった。おじさんは、優しいおじさんだったらしく、私の子供に優しく話しかけてくれたりしたので、少 少しだけ子供をおじさんに抱っこしてもらったりした。そしてあろうことか私は子供とおじさんのツーショットを携帯のカメラで写真に撮った。私は普段こんなことを絶対にしないから自分のこの行動もちょっとびっくりした。そして家に帰り夫に今日あった出来事を話して携帯の写真を見せると、夫が、この人、俺の親父だ、と言った。夫の父は、15、6年前に、夫の家族が他県に住んでいた時に失踪してしまって、それ以来、行方不明だという。私の子供は、私ですら会ったことがない夫の父親、子供にとっては祖父が、分かっていたのだろうか。次、建物の日常。通勤電車の途中の駅のそばに古臭い建物がある。電車が地上から少し高い場所を走っているから、その建物の最上階、おそらく3階がよく見える。薄汚いガラスだったが、ちらちらと中の様子を見ることはできた。荷物だらけの部屋に今時ではない裸電球。ある部屋には白髪の老いた男性が楽しげに誰かに話しかけている。せわしく人が行き交うのは廊下だろう。窓越しに見る向こう側の建物の日常は面白いわけではなかったが、電車が駅に止まるたびぼんやり眺めていた。ある日用事があり、初めてその駅に降りた。そして何気なくあの建物を見上げた私の目に映ったのは廃墟だった。窓ガラスは割れ、カビはすすげ、数年かけて風雨にさらされたくたびれた建物だった。それから私にはあの建物が廃墟にしか見えない。何年も前に潰れた織物を扱う会社であったというのを最近知った。私は建物の記憶を垣間見ていたのだろうか。なぜか今では少し寂しい。次、遠くから聞こえる。昨日あったほんのり。普段電車に乗るときは大抵音楽聴きながら本を読むのを習わしにしてるんだけど、昨日は iPod が見当たらなかった。しょうがないから文庫本だけ持って電車に乗る。どうにか席に座れたが、車内の喧騒がなんとなく嫌で本に集中できない。会話なんて聞き取れない雑音だが、うるさいなぁと思っていたら、死んだ。やたら明瞭に、しかも結構遠くから聞こえてきた。朝の車内は混雑してるし、遠くの人の声なんて全然聞こえないはずだった。不思議に思っていると、駅に着いてようやく止まる。今度は外から声が聞こえる。カタバカ気違いか何だか知らないが、やたら大声でわめいてる。下着だろ下着だろ、ストーカーストーカー、自殺自殺。うーわ、キモと思って興味津々で見ていると目が合った。ストーカーストーカー、自殺自殺。運よく電車が発車したおかげで、なかなかと見つめ合うことにはならなかった。なんだか変な日だなと思って電車から降りて気がついた。その日は友人の姉が自殺した日であった。特に進行はなかったので、単なる偶然かもしれない。次、顔がわからない女性。幼稚園ぐらいの時、両親が出かけていて家に一人になった時があった。俺は昼寝をしていたから親が出かけていたのを知らなくて、 起きた時誰もいないから怖くて泣きながら母を呼んでいた。で、探してもいないから諦めて居間で座って泣いていた。そしたら庭の道を女の人が歩いていったのが窓から見えた。白い服を着ていて顔も真っ白で目も鼻も口もないように見えたけど、女性だというのは分かったので母だと思った。その人が通っていった後、すぐに窓を開けてお母さんって叫んだけど誰もいなかった。追いかけて行って探したけどやっぱり誰もいなかった。オレンジの庭はそんなに大きくなくて隠れるとこもないはずなのに。俺はその後2回同じ女を見た。2度目はまた一人でいるとき、3度目は姉と一緒にいるとき。姉も同じ人を見たと言ったので俺の幻覚ではないだろう。その後もまた姉は一人でいるとき見たらしいので、その女は我が家に合計4回現れたことになる。いつも同じ姿、つまり全身真っ白で顔がわからない。追いかけても必ずいない。そして女は絶対に窓際の庭の道を西に向かって歩いていく。あれは何だったんだろう。次、墓場のルール。めちゃめちゃ昔、私が小学生になったばかりくらいの話。うちの周りは田畑や雑木林ばかりで、道路も舗装されていない田舎の子でした。家のそばにある墓場で近所の子とよく遊んでいたんですが、まあバチ当たりなガキどもですわな。外場でチャンバラしたりとかしてね。お寺がそばにない墓場で特に怒られたりはしなかったんですが、親からこれだけは守れと言われたことがありました。墓場では転ぶな。墓場で転んだら片足を置いていかなければいけない。そうしないと罰が当たる。と。でもね、ガキが遊ぶ、暴れるっていう表現の方が合ってるかな。のですから絶対間違いなく転びますよ。そんな時は足を切るわけにはいきませんから、代わりに靴を片方脱いで墓場に置いて家に帰ります。で、次の日に、昨日はごめんなさいと墓場で謝って、置いておいた靴を持ち帰るわけです。ある日、いつものように近所の靴上げどもと墓場で遊んでいたんですよ。鬼ごっこなんかしていてね。全員が元であって、墓石にぶつかって派手にすっ転んだわけです。で、いつものように靴を片方脱いで置いていくことにしたんですが、一人の子、Y 君としておきますが、買ってもらったばかりのキャラクターの絵が描いてある靴、ウルトラマンだったかな、だったんで、置いていきたくなかったんでしょうね。靴を置かずに帰ろうとした。みんな、片足置いていかなきゃいけないんだぞ。きっと足がもげちゃうぞ。なんて言ってからかってた。でもね、本気で罰が当たるとは思ってなかったんです。だから、バイ君が靴を置かずに帰るのを止めはしませんでした。しばらくして、私は学校帰りだったんでしょうか。道路の向こうに母親がいるのに気づきまして、ちょうど駄菓子屋の前でしたね。お菓子を買ってもらおうと、道路を渡り始めたんです。すると、道路の向こうで母親がすごい勢いで手を振ってるんです。なんだろうと思ったら、景色がいきなりぐるぐる回って、わけわからなくなって、トラックに引っ掛けられたそうです。道路の真ん中で、私は、ぺったり座っていたそうです。覚えてないんですよ、その時のこと。 ブワーって走ってきたトラックに引っ掛けられて、道路の真ん中でくるくる回って、かすり傷一つありませんでした。深場で遊んで罰が当たったのか、ちゃんと靴を置いていったから無傷で済んだのか、とか、いろいろ考えてました。次の日、学校でみんなに、事故に遭ったけど怪我はしなかったっていう話をすると、みんな何かしら危ない目に遭っていたのが分かりました。誰も怪我はしなかったので、気にしていなかったみたいです。ただ、靴を置かずに帰った子、Y 君、学校に来てないんです。遊びにも来なくなったし、おかしいなって思っていたら、いつの間にか転校していました。何年かして、もう中学生になってましたが、Y 君が転校というか、いなくなった理由を知りました。Y 君、家の玄関で転んで頭を打って、右だか左だか聞いてないんですが、半身不随になったんだそうです。次、小学校で肝試し。これは僕が小学5年の時の話です。5年生になると、夏休みに一泊二日で学校に泊まって、自分たちで飯作ったり、何か作業、何をしたか忘れてしまった、したりして、プチキャンプみたいな行事がありました。で、夜になると、肝試しがありました。体育館から、男女一人ずつ、ペアで順番に決められたルートを校舎を歩いて、体育館から、一番遠い南側の離れた校舎に行くんです。僕は、好きなことをペアになればいいなと思っていましたが、そんな都合よくペアになれるわけもなく、違うことをペアになりました。ただ、その子、S さんとしておきます、は、可愛い系のグループの一人で、仲も良かったので、まあ、不細工のやつとなるよりマシかな、と思いつつ、自分たちの順番を待っていました。で、自分たちの順番になって、体育館を出ました。当たり前ですが、校舎は真っ暗で、シーンと静まり返っています。最初の理科室に入るところで、お前先に入れよ。いやいや、まだまだが先に行ってよ。などと、軽口を叩きつつも、ちょっとドキドキしていました。理科室では、先生が物陰から飛び出してきたりして、S さんはキャーキャー言ってました。僕はまあ、予想できていたし、身構えていたので、声に出すほどびっくりはしませんでした。理科室を抜けて、びっくりしたね。別に。などと言いながら廊下を進み、2階に行くために階段を上がろうとした時でした。いきなり、キャッハハハハと大きな笑い声がしました。油断していた僕と S さんは、うわーと笑い声の方を振り向きました。ちょうどその階段の隣の奥に職員トイレがあったため、狭くて短い廊下がありました。そこに女の人が立っていて、こっちを見て大声で笑っているのです。真っ暗で階段の手すりが死角になっていたので、横を通っても気づかなかったのです。ビビりながらも暗くて顔がよく見えないその女の人に僕は、びっくりした。先生誰？と声をかけました。しかし、女の人は、まだずっと笑ってこっちを見ています。ん？と思い、女の人に近づくと、先生と違う。見たことない人や！と気づきました。その人は、この学校では、一度も見たことのない女の人でした。僕は、恐怖とパニックで、笑い続ける女の人を、無言のまま見ていました。S さんも僕と同じで、無言のまま 女の人を見ていたと思います。すると突然、大声で笑い続けていた女の人が、ピタッと笑いをやめ、違う、と言って、無言のままこっちを見ながら、ゆっくり真っ暗な職員トイレに入っていきました。S さんが、呆然と立ち尽くす僕の袖をぎゅっと引っ張って、早く行こうとつぶやきました。お、うん。と、僕と S さんは歩き始めました。僕は S さんに、あの人を見たことある？俺見たことない。と聞くと、S さんは、私もない。と言ったので、二人無言のまま歩いていきました。その後、工作室や保健室など通りましたが、先ほどの恐怖があったので、大してびっくりもせず、みんなが待ってる南校舎の会議室に着きました。そこには60人ぐらい集まってました。僕たちの学年は130人くらいいたので、そのまま僕らも全員コールするまでそこで待っていました。僕は、さっきの女の人が誰か気になって、クラスの男子に、階段のとこでさ、と聞いてみることにしました。しかし、みんな、そんな人はいなかった、というので、こいつら俺をからかいやがって、と思い、女子にも聞いてみることにしました。しかし、女子も、そんな人はいなかった、と言うんです。逆に、〇〇俺、くんはいっつもそんな冗談言うよね、みたいな反応をされたので、同じペアの S さんが、私も一緒に見た、と反応しました。しかし、やっぱり誰も見た人はいませんでした。僕は、マジかよ、と思いつつ、新たにゴールしてくる奴に聞いてまいりましたが、そんな人は出てこなかった、と言われました。そして、そのまま全員がゴールして、肝試しは終わりました。不安な気持ちでいっぱいだった僕は、担任に女の人のことを聞いてみました。階段のところで脅かし役をやっていた人は誰か、と聞いたところ、階段に脅かし役はいない、と言われたので、僕が見たその女の人の特徴を、髪が肩より下まで伸びていた、など、を言って、そんな感じの人、今学校にいますか？と聞いてみました。バトバス先生のこと？と言われたんですが、いえ、絶対にバトバス先生ではありませんでした。と答えると、担任は、〇〇、冗談言ってるやろ。と言い出しました。仕方ないので、S さんを呼んできて、同じ証言をしてもらうと、担任は、じゃあちょっと見回ってくる。と言って、何人かの先生と校舎を見回りに行きました。数十分後帰ってくると、そんな人いなかった、と女の人の件は終わってしまいました。僕は着然としないながらも諦めて寝ることにしました。その後、その女の人が誰かは結局わかりませんでした。一体あの女の人は何者だったのか、たまに考えることがあります。小学校の時は幽霊だと思っていましたが、今では変質者が紛れ込んでいたのかなと思うようになりました。ただそう考えると、ちょっとゾクッとくる怖さがあります。今の時代だったら、俺とやつの証言で多分中止になるだろうな。次。近所の古い家に住んでる子。俺、子供時代によく遊んだ子がいたんだわ。近所の古い家に住んでる子ってことしか覚えてないけど、白っぽい服ばっかり着てた気がする。田舎のもんだから、ゲームとかじゃなくて、鬼ごっことか、ザリガニ釣りみたいなのばっかりでな。親は都会の方にいて、ばあちゃんかなんかと一緒に暮らしてるって記憶してる。結構仲良かったはずなんだけど、小学校の3年生くらいから 遊んだ覚えが全然ないの。名前も覚えてないけど、別の学校の子とか、友達の友達だと、名前も知らないまま遊んでたから、そんなとこかなと思ってた。で、中学入っちゃうと、昔の友達ってなんかこう、会ってもどうしていいかわかんないし、そのまま忘れていた。で、連休前倒しで、久々に田舎に帰ったんだ。その時、俺の子供時代の話になって、そういや、あの家に住んでた子、今どうしてんの？って聞いたのね。そしたら、俺のばあちゃんとおかんが、あの家はずっと空き家で誰も住んでないって言うのよ。でも俺、その子が空き家のはずの家から出てきた記憶があんのね。遊ぼうって声かけて、うんって暮らしてくる記憶がはっきりあるのよ。でも家族はありえないって言うわけ。怖くなったんで、ずっと地元にいる幼馴染に会いに行って、その子の話をしたんだ。そしたらそいつも、そんな子知らないって言うんだよ。そいつとも何度も遊んでるはずなのに、うーわ、オカルトかよと思ってガクブルしていたんだけど、帰る前日に最寄り駅で、同い年くらいの男にいきなり、〇〇くんだよねって声かけられたんだわ。誰だろうと思ったら、あの家のあの子だった。なんだよ、実在してたんじゃんってその時は思ったさ。連休のせいでバスの本数がなくって、歩いて帰りながら昔話に花咲かしたよ。今何してんの？って聞いたら、病気で何もできないみたいな答えだった。病気で学校ほとんど行ってなかったみたいな話も聞いた。それ以上深く聞けなくて、俺がお祭りでゲットして化けてあげたスーパーボールの話とか、ヤギに髪食わせようとして襲われたとか、懐かしい話だけをした。で、家の近くまで来たら、そいつ、じゃあ僕こっちだからって例の空き家の方に歩いてくの。またねって笑顔でバイバイすんの。なんかそっち空き家だろって言えなくて見送ってたら、ちゃんと空き家の門の中に入っていったんだ。でもさ、よく見たらその空き家、マジで空き家。窓に板とか釘で打ってあんの。壁もツタ張っちゃって緑色。ポストなんか落ちてどっか行っちゃって、四角い錆の跡しか残ってないの。かなり怖くて即逃げた。家に帰ってから、あの家で変な事件とかなかったかって家族に聞いたら、別にないって。でも、おかんと食べてた隣のおばちゃんが思い出したんだ。俺が小学校入る前に一回だけ、あの空き家は別荘みたいにして、夏の数日だけ家族連れが泊まりに来てたって。俺、その時にあの子と遊んでいたらしい。でも、家はその後すぐ売られちゃって、家族連れとあの子が来たのはその一回きりらしい。いや、俺小学校入ってからもその子と遊んだって。ランドセル背負ってたもん。給食袋に捕まえたカエル入れて、おかんにどつかれたもん。間違いねえよ。帰る前に空き家に寄ってみたけど、門に鍵かかってて、すっごい錆びてて開かなかった。あいつが開けた時は、スーッと普通に開いてたはずなんだけど、怖えので、今年の夏は帰郷しないことにした。次、2号室の住民。俺が以前、ラーメン屋でバイトをしていた時の話。その店は、ある地方都市の付属街の中にあって、お客さんのほとんどは、出勤前の風俗嬢だったり、風俗店の従業員。そんなに大きな店じゃないけど、かなり繁盛してて、 俺を含めてバイトが4人いた。人気の理由は出前。場所からそのあたりには風俗店の寮、店側が女の子たちのために借りてるアパートがいくつもあって、そこに住む女の子たちからの出前注文が毎日何十件もあった。そのほとんどがラーメンだけとか餃子だけとかの単品注文。普通の店なら断るんだろうけど、うちの店は喜んで出前するんで、そういうお客さんからすごく人気があった。俺たちバイト4人はペアに分かれて、日替わりで店内接客と出前を分担していたんだけど、いつも俺とペアを組んでた A が変なことを言い出すようになった。出前を届けるエリアは無論決まってて、俺はエリアの北側を、A は南側を担当していたんだけど、その南側に変な客がいるって言い出したんだ。その客はいつも同じ品、チャーハンだけを頼んでくる客らしいんだけど、いつも届けてるのに声も聞いたことないし、顔も見たことないらしい。その客が住んでるアパートは風俗街の中でもちょっと異質なタイプのアパートで、住んでる奴らはやっぱり風俗嬢らしいんだけど、アジア系とか南米系の女たち、果ては精神的にちょっとやばい女、薬中なんかが住んでるようだった。なんでも A はいつも午後5時きっかりにそのアパートの2号室のドアの前にチャーハンを置いて帰ってくるんだとか。その2週間ぐらい前にうちの店にその一帯を押し切っている風俗業者、いわゆるヤクザ系の人が来て、マスターにそうするよう頼んだらしい。長年風俗界の中で営業してるだけあって、そういう特殊な客や注文にも慣れっこだったマスターは、特に深く詮索もせずに、その頼みを聞くことにしたらしい。実際は、暗黙の了解みたいになってて、下手に詮索したりすると、やばいことになる、と思ったからだろう。その事情を聞いて、俺たちバイト連中の間では、いろいろな憶測が飛び交った。借金で売られてきた女が住んでる、とか、組関係の指名手配犯が潜伏してる、とか。A は、住人の顔も声も知らなかったんだけど、下げてきた食器には、たまに口紅らしきものが付着していたことがあったらしく、住人は女に間違いない、と、信じているようだった。まあ、俺や他のバイト連中は、実際にそのアパートに行ったこともないし、どうせ自分たちとは関係ない世界の話だ、と考えていたから、ちょっと気味が悪いって思っていただけなんだけど、A はかなり興味を持っていたようだった。A は顔なじみの出前客かなんかにも、それとなくあのアパートの客について、聞いてみたりしていたらしいんだけど、みんな一様に口をつぐんで話してくれなかったとか。マスターもあんまり A が興味を持ちすぎるもんだから、あんまり関わるんじゃないって釘を刺すくらいだった。ある日バイトが終わって一緒に帰ってるときに A がボソッとつぶやいたことがある。俺明日あたりあの部屋のドアノックしてみようかなって。何か適当な理由をつけてドアをノックして、住人が出てくるのかどうか、どんな人物なのか確認するつもりらしかった。俺はちょっと面白くなって、いいじゃん、チャレンジしてみれば?とか言っちゃったんだけど。その翌日と翌々日は、俺はバイトが休みだったんだけど、休みが明けてバイトに顔を出すと、いきなりマスターに呼びつけられた。お前、A と一番仲良かったよな、と聞いてくる。A がどうかしたんですか?と俺が思わず聞き返すと、信じられないような答えが返ってきた。あいつ、一昨日から行方不明になってんだ、と。A はその日、いつもと同じようにバイトに来て、いつも通り仕事をこなしていたらしい。 そしていつもの通りあの客の出前も届けたそうだ。その出前から戻ってきて、しばらくは丁寧な接客や食器洗いをしていたんだけど、気がついたらいつの間にかいなくなっていたらしい。マスターはトイレだろうと気にも留めなかったけど、結局それっきり A は店に戻ってこなかったんだそうだ。店の個室のロッカーに私服も財布も置きっぱなしで、何か悩み事とか相談されなかったかって聞かれたけど、俺には A が失踪するほど深刻な悩みを抱えていたようには見えなかったし、思い当たることが何一つなかった。結局 A は自宅、一人暮らしにも戻った形跡がなく、マスターが A の実家の方に連絡を入れ、家族が捜索願いを出したらしい。 A はふらりといなくなるようなやつじゃなかったし、服や財布を置いて制服のまま仕事中にいなくなるなんて絶対おかしいから、何か事件に巻き込まれたんじゃないかなんてバイト仲間同士で話していた。俺は内心、あいつあの寮のドアを本当にノックして、それで見ちゃいけないものを見ちゃったんじゃないか、それでなんて変な妄想をしていたけど、 A がそんなことを企んでいたなんて誰にも言わなかった。ただ A が失踪したせいで俺があの夜の担当になったんだけど、それまでチャーハン一皿しか注文しなかった2号室の住人がチャーハンを2皿注文するようになったことが俺にはほんのり怖かった。例の風俗業者、寮の管理人が A の失踪後すぐ店に来てそう頼んできたらしい。なぜか片方のチャーハンはグリーンピースを入れないでくれとも。あの寮の2号室に食器を下げに行って、ドアの前に2枚重ねて置かれている食器を見るたびに、グリーンピースが大嫌いで食べられなかった A のことを思い出して、またほんのりと怖くなってた。無論本当にただの偶然で全部俺の想像に過ぎないのかもしれないけど、 A は今も発見されていないらしい。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人喋り、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ
る。いかがでしたでしょうか。さて、ラルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
Thank you.